全国100名程度のリスナーの皆さんを運んだのは、このポッドキャストは大阪産業大学デザイン工学部情報システム学科の知能コンピュータの仕組みのサポート用です。
おりますよ。
言いました、言いました。
何を言う
小林さん。はいはい。
さあ、非対面の授業始まっちゃいましたね。
まあ、始まったといっても僕らは全然まだ、受けたことがないので。
あれ、そうなん？
受けて、あ、まあ、まあ、受けたっちゃ受けたのが、見たっちゃ見たか。
うん、見たっちゃ見た。
お。
ジロー。
ハロー。
さあ、今日はエコーどうかな？
ノーエコー？
あ、エコーなさそうやな。
いけそうですね。
いけそうですね。
おはようございます。
おはよう。
おはよう。
期待面始まっちゃった。
始まりましたね。うん、いやー、僕らも経験ないからね、非対面授業ってのは。
うん、そうやね。
まあ、どうなんだろう。これが大学の授業のスタンダードに、まあ、ここ多分半年ぐらいはなるのか？それでも。
一応5月いっぱい。
本当か？本当かよ。どうせ伸びんのやろってちょっと思ってしまってる。
伸びる気するなぁ。
やろうなぁと思ってんねんか。
早くはへんからな。
学長はなんと
も。
うん。うん。込みどころがなんか一瞬見せ当たらんかったけれども。そうやね。学長はなんとも言ってないしな。
いや、ここ数日中に緊急事態宣言伸びるか伸びひんかっていう話が出ると思うから、それが決まってからちゃうかな。
そうやね。なんかそこら辺言ってたね。
で、統計的に言えば減ってんのよね。
うん。
新規感染者が。
いや、まあまあ。
うん。
減ってるからといってね。
そこなのよ。
で、しかもさ、僕ら、まあ、大阪産業大学に限った話ではないけれども、中国、そして、まあ、向こうのね、大陸の向こう側の留学生だったりっていうのがね、多かったりするじゃない。まあ。
うん。
まあ、向こうから来てる人もいないし、向こうに行ってる人も今のところほぼほぼないとは思うんだけれども。でもまあ、一人だけ行ってたとしてら、したとしても、まあ、爆発的にその一人がネズミさん式に増えるよねっていうのがあるんで、ちょっと怖いよねっていう。うん、どこやったっけ、
ゴールデンウィークの2週間後ですごいことになると思うな、俺。
うん、わかる。あ、コッタニッチ入った。
おはよう。
なんか沖縄に6万人ぐらい来るから来るなとかって、デニーのお茶が言ってるんやろ。
なんか高速道路の出入り口ら辺でなんか、
うん、
カチャカチャ持って、県外ナンバーがカウントしてるらしい。
ああ。
へえ、そんなことしてるん。
県外ナンバーな、うん。
いやでも俺和歌山ナンバーなんやけど、僕のバイク。
いや、まあ、まさ
に
けど。
ああ、それあれんか、大阪市に住んで、大阪府に住んでますっていうステッカー貼っとかなあかんな。
ああ、
そっか。いいね。大阪府。
それ、タッキー側にメリットなくない？
いやいやいやいや、今、他府県ナンバーの車にいたずらするっていうのが、問題になってんの。だから、徳島が今それ問題になってるから、徳島在住ですとかっていうステッカーがあって、売れてるらしい。で、一応メーカーは徳島在住のを確認して販売してるっていうよくわからへんことをしてる。
一応、販売資格は、ちゃんと販売する資格はあると判断しました、つう形で。
うん。
すげ
え。私たちのね
って。作らない、大阪府在住ですって。
それはあれやろ。俺が勝手に作ったらなんかお前偽物やろとか言われるんやから、大阪でちゃんとしたものを作ってもらわないと、ね。
それ、吉村くんの顔貼っといたよね。
え、橋本市長じゃないの元。そっちじゃなくて。
うん、やっぱ県知事やろ、府知事やろ。
府知事の方なんかな。
うん、府に在住してるっていう話やから。
まあまあまあ、ナンバーって言うとそうなるのか。
うん。
いやー、あの話やねんちゅう話で。
もう、まあ、とにかく、非対面の授業始まって、とりあえず一発目は今日送ったんだけどね。もうなんか、うん、
これもうメールって、
何？
俺らのアカウントにも送られるようになってる。
あ、そうそうそう。
いるやろ？
いるけど。
ミトカンと話できへんやろ？
確かに。
まあ、どんな授業やってんの
か。これ今、送られてるってことは、そういうことか、
うん。そういうことやな。そういうことや。
なるほど、なるほど。ほど懐かしい。
まあ、4人ぐらいはもう出してくれてるしね、結構食いつきは良かったね。
で、もうなんか朝一で出とったね。
メール見てね。
そう、これじゃあフィルターまたかけなあかん。
そうやな、大量に来てるからな。
いや、普通は、
のか
普通は Gmail のフィルター書くでしょう。
いや、書いてたんですけど、もう取っちゃったんですよ。
あんなもん場所取らへんねんから置いといたらええのに。
有効にするだけなんで。
うん。
なるほどね。まあ、ただあれやね、再履修組でちょっと残念な方は10時半までに送っちゃってるっていうのはあったけどね。
ああ。
あららららら、それダメなんですわ。
うん、早すぎたらね、ペイってされるから。
ペイってされるの。俺もよくやられた気がする。30分、じゃあ29分に出してピッてされたような覚え。
何しろ悲しいの。
いや、手元の、腕時計で測ってやってたから、ちょっとズレがあったみたいで。なんか送られ返してきたんや。なんか帰ってきたんやけど、これ、つって。
アンドリュータイムで動かな。
いやいや、うちはちゃんとあれで動いてるよ、
リナックスタイムで動いてんのか。
しかも、Gmail から、外から送るから、入り口のとこで若干ディレイかかるし、で、うちのシステムで処理するのに若干ディレイかかるから、実は1分ぐらいは誤差範囲で通んねんけどね。
知らんかった。
はいはい、学外から学内にメール送ってヘッダー見たらわかるけど、ポストマンか、あのあたりでちょっとだけディレイかかる。スパムとか、コンテンツフィルターかけてるからね。まあ、その辺の詳しい話は、2回成功期の情報ネットワークやな。
うん。やし、それはそれで面白そうなんで、まあ、解禁されたら俺らもやってみるか。
うん、いや、別に普通にできるやん。ヘッダー見るだけやねんから。
ああ、そっか。もう普通に見るだけでいいか。
簡単な話やで。
まあね、そこら辺のメールの見方とかも、やらなあかんし、
メールか。送れるかどうかっていうところでね。
ああ、
一番多分、新入生が手こずるところは。
でも、ちゃんと書いといたやろ、必要な情報は全部。
うん、今年わかりやすい。
わかりやすいね。すごい、要件がちゃんと書かれてあった。
そうやろ全部書いてあったやろ
今年、私らの代も今年みたいな感じだったら絶対わかったのにって思った。
いや、あれは本来は授業の中でわーわー言うやんか。こうや、ああやって。
ってい
うのを、今回は授業ができないから、
まあ、
ビデオポンと一本で、まあそれ短いから、それの付随として、メールの書き方を延々こう説明を書いといたわけやんか。
うん。
で、まあそれで。残ってるってないね。
うん。で、それで、まあ、一回分の授業をしたことにしようというね。
うん。
なるほど。じゃあそのメールの内容を見ていくというか、まあ送信部分があって、まあ注意事項もあるよねって感じ。
いやー、どう、わかりやすいのかな、これは。
わかりづらい。
俺が新入生やったら、わからないやろうな。う
ん、どこがわからへん？
まずプレーンテキストやな、多分ここらへん。プレーンテキストモードを、理解しているかどうか、そして、まあシグニチャーあたりかな。
多分一番手こずったのはシグネチャー調べればなんとかなるし。
ただシグネ
チャーっていうのがどこやねんっていうのが大変かもしれない。俺はそこで最初つまずきましたね。
うん、私もやな。
それ以外は多分すんなりいった感じはあるけど。
ただ、Gmail プレーンテキストとかで検索すればやり方も出てくるじゃん。
そう、
ね。出てくる。
うん、で、シグネチャーも RFC の番号を書いてるから、まあ、あれは、リンクは英語やけど、日本語訳なんてすぐ出てくるやんか。
うん、
そしたら、まあ、できるやろという。それぐらいは調べてねっていう。
まあ、そうやね。
うん。
あとなんかな。あ、そうやな。サブジェクトはちゃんと、コピペでやろうねって。 手打ちしたら時折間違えるやつこう言ってるからね。
コピペの方が効率いいのに、手打ちでやる意味はちょっとわからないですけど。
もう手打ちしてやるやろ。大文字小文字間違えたり、なんかゼロが1個多かったり少なかったりすんねんな。
そうそうそう。
時折。
ほんまの今日の日付打っちゃって失敗するみたいな。
そうそうそう。
いや、だから、あれはな、ウェブにサブジェクトはこれを書きなさいっていう文字列をコピーペーストするだけの簡単なお仕事なんよ。
まあ、そうだね。
つまり、あの、ベルトコンベヤで流れてくるお弁当に菊の花をいくつ置いていくようなもんや。
さあ、一、ね、年生諸君、コピー&ペーストは大丈夫かな？キーボードショートカット覚えてるかな？
ああ、そういうことね。キーボード
で。キーボードショートカットなんてまだしなくてもいいと思うよ。
いや、もう、今のうちから覚えといた方がいいでしょ、とかと。もう、どんだけ時間が。
楽やで、キーボードのショートカットの方が。
いや、楽やけど。
だって、マウスでわざわざ右クリックしてメニューから選んでとかって語るやん。コントロールとかコントロールとかパッと押したら一瞬で終わんのに。
そうそう。
一瞬で終わるね、あの辺。
まあね、そこら辺がめんどくさいっていう方はシンコパッドを選ぼう。うん。トラックポイント真ん中についてるから、ちょっとは楽に。ここぞとばかりに宣伝をすると。
なるほど。
いや、増えてくんないかなと思って。
シンクバットな。いや、俺の部屋にもあるけどな、IBM の時代のが。やっぱり IBM が良かったね。
その手に入る。骨董品の話をしないでもらえませんか。今はもうレノボなんです。
ちなみに新入生、シンクパッドっていうのはパソコンの名前だからね。
レノボのシンクパッドシリーズはね、見といた方がいいかな。まあ、そうそう。あの、パソコン、どんなん買うべっていう話は、僕、ちょっと撮ったんまだ編集終わってないんで、それ、これ終わったら。
その、裏サポートトークの第2弾を待ってんねんけど。
いや、あのね、ネタをね、いろいろ考えてね、まあ、取りため、ネタをね、いろいろ上げていってるんだけど、ネタが膨張しすぎて編集が追いつかないんだ。今僕の部屋の壁一面がね、ネタ用のポストイットで、あの、壁が全部埋まっててね。
やばいな。
幸せな悩みや。
あの、なんか、よくゲームとか出てくる呪いのお寺とかで、あの、いっぱいお札貼ってるやん。あんな感じになってんね。
やばいって。
それあれやろ、なんかあの、FBI が犯人の部屋に踏み込んだらさ、なんかいっぱいこう壁に写真とか貼ってあって、紐でこう関連性があって、なんかサイコパスやな、こいつみたいな、あれやろ。
やばいやばい。
あの、ほぼほぼ正解。ほぼほぼ正解。
だからそこ、あの、公安が踏み込むと、この人やばい人っていう認定されるやつ
や。あ、だって写真送ろうか？なんかちょっと、あの、妹がね、さっき帰っ、妹が一瞬さっきだけ帰ってき、ヒーって言って帰ってったから、
俺の部屋に。待ってみたい、それ。
それは見たいな。
ヒーっつって帰ってった
から。だったらポスト1送ろうか？
あ、欲しい。ポスト1欲しい。いやさ、あの、1話、裏サポ1話の導入だけで100枚ぐらい使うんで、もう全く追いつかないですわ。
ああ。
もうベラペラ。
そんなもんやろな。うん。まあ、ポストイットなんていうのは湯水のように使わないとね。アイデアまとめたりするときに。
そう。で、しかも、ポストイットさ、買ってんやんか。
うん。
買ったんやけど、買ったっていうか、まあ、注文したんやけど、あの、キャッシュの上限が引っかかりまして、あの、買いませんでした。
あら。
12万ちょっといっちゃった。
あ、俺キャッシュ新しいカードになったから100万いけるようになったで。
いいよね。
次に。
まあ、その前にまずキャッシュって何なのかっていうところを1年生諸君に説明しないといけなくなってきた気がするけれども。
わけわからんなんでこれ。
まあ、そこら辺クレジットカードの話で、あ、そうやね。大学生あるあるクレジットカード忘れてた。
ああ、クレジットカードな。
そうそうそう。まあ、後でもう一回追加で音声で録音して流しますわ。うん。
うん、
そんな感じで、あ、非対面授業とは全然関係ない話になってしまいました。
それさ、まあ、ではメールの送り方については結構喋れたんじゃない
？うん。ね。じゃあ、まあ、まとめると、10時半以降に提出しなさい。そして日没はだいたい、あれって、
まあ、調べたら出てくる。
うん。
日本大東市日没って。
あれ大東やったっけ大阪じゃん。東京じゃなかった大東の。
大東。
というわけで、まあ、日没で閉まるってことは、まあ、一年で考えるとね、結構時間が変わるわけだわ。日没って。
それな。
そうそう。だから夏場は有利になるけど、冬場はなんかもう、いや、もう終わりみたいな。
そう、終わりってなる。
まず授業受けてるんですけど、終わりみたいな感じになるんで、まあ、できるだけ早めに出した方がいいよね、っていうのはある。
だからあれ、システム的には、実はね、
うん。
前期は日没やねん。
ほうほう。
で、多分日没って調べたら出て、まあ簡単に出てくんねんけど、
それそう。
ちょっと、まあ日没メールが来てるから。
うん。
今日で言うと、はい、18時39分やねんな。
うんうん。
はい。
まあそんなもんだろうね。
うん。で、これがどんどんどんどん遅くなっていって、19時過ぎるわけやんか。
うん。
まあそうだね。
うん。で、逆に今度冬になるっていうか、後期になると、どんどんどんどん早くなるので、語源の授業始まる頃に日没になるわけよ。
そうだね。そうだったね。うん、そういえば。
なので、実はシステム的には、18時45分と日没の遅い方を取ってんね。
へぇ
あ、でもその話なんか授業でいっぱいしてもらったことあるかもしれないですね。
うん、うん、確かに聞いたことある。
で、なんで18時45分かって言ったら、演習室は18時45分に、まあ、閉めたいっていうか、18時45分に一応、作業終わって、あとはお片付けしてねっていうのでやるから、18時45分にしといたら、まあ、レポートの締め切りを18時45分と思っとったら、ええかなっていう。
なるほど。
確かに、それまでに送りますからね。
うん。っていうことをして。
まあね、ほー。まあ一応今演習室の話が出たけれども、基本的にパソコンを買ってなかったとしても、学校にパソコンを使える演習室、開放しているところがあるから、まあそこでね、使って、この教授のメールを送るっていう作業ができた。過去形。今はできない。
いや、ちょっと過去形にしたらさ、それもうないやんか。
ああ、そうやね。
過去形じゃなくて、できる、過去、今はちょっと無理やんか。
今はちょっと無理。
うん。
できるもんならやってみろぐらいの、向こうのスタンスやから。入ったら多分怒られるやんな。警備員さん見つかったらどうなんやろね、僕ら。
警備員見つかったら帰りって言われるだけやな。
あ、え、言われるだけなん？なんかこう、ペナルティ的なものはあったりするの？
難しいな。学則から言うたら、一応、まあ、処分っていうのがあるんかもしれへんけど、今まで、警察のご厄介になった以外で、
うん。
退学処分とかっていうのは、あんまり覚えがないな
ぁ。あ、じゃあ原稿用紙何枚して、反省文を書いてきなさい、的な感じのことは、なかったりするわけだ。いや、まあそんなの小学校ぐらいか。うん。あ、俺高校の時書いたな。
なんか高校生みたいやなと思った。やっぱ、高校生。
何だっけな。
なんか高校の時書いたな、そんなんな
書いてましたね。英語で、そうそう。
書いてるんすか。
え？
書いた書いた。なんか原稿用紙。
なんか学校の先生嫌いやしね。
わ
何文字以内で原稿用紙ってあるやん。あれ、一応一文字一文字書くめんどくさいから、英語で、単語一個一個埋めていって、で、かさ増しして英語で出したらめっちゃ怒られたっていうことある。
めっちゃ怒られちゃう。
ABCD、アルファベットで一文字一文字やれるから、めっちゃ簡単に埋まん。
てか、
なるほどな。
あるんや。
うん。あるけど、どちらかって言ったら、あれは反省文というよりは見せしめの意味が強いからな。
そうやね。
うん。
それはほら、前から言われてる日本なんかやと、クラブ活動でも、怒鳴ると。
うん。
例えば吹奏楽部でも、先生が怒鳴んねんけど、怒鳴って吹くのが上手くなるんやったら、苦労せへんわいとかって。
ああ。
うん、
あとね、なんか人を叩いて構成するんやったら僕はその人を叩いたら叩くのをやめるんでしょうかみたいな感じの問答はあった気がする。
あったね。うん。
まあね、まあ大学、やめよう、この話はやめとこう。なんか、大阪産業大学はちょっとね、そういう問題があったような覚えがあるので、この話はやめよう。うん。
調べたら出てくる、普通に。
おい。言ってないよ。
いや、そら、ウィキペディアの大学のページって言ったら、どの大学でもさ、事件の一覧みたいな、こうあるからね。ね、
うん。
まあ、年金が、だったり、ラグビーが、だったり、ナイフが、だったり。
それは、どの大学でもあるよ。過去に起きた事件っていうので。
まあ、もみ消してるところもあるだろうかしね。
うん、そこはノーコメント。
ノン。まあね、まあ、表に出るだけでそんなもんっていう感じってことは、まあ、掘ったら掘ったらだけいろんなものが出てくるわけですよ。掘ってみるのも面白いかもしれないけど、僕は、今のは言わなかったことにしといてもらおうかな。うん、僕は関係ないぞ。 はい。というわけで、
とりあえずでも4回生取ってる授業のは非対面まだ始まってないの？
始まってないという。
そこまだです。
でもまあ僕らはあれやね、僕ら落としたやつは取らなあかん。必修の授業もあったりはするけれども。
うん。まだ連絡なしか。
まだ連絡とかウェブクラスだな、僕らの場合。で、なんかしら。
それは連絡や。
それは連絡か。ウェブクラスで何かしら。
メールで、俺のところは、授業の開始日時が決まり次第連絡しますっていう連絡が来ました。
連絡するっていう連絡な。
予定は未定っていう連絡が来たわけか。
そうそう。
だから、多分、うちの学科では私の授業が一番最初に始まってんだよね。
まあ、
月曜スタートやし、1限目やし、しかも、1年生は本当は5月11からスタートって言ってるけど、
うん、
じゃあ、わしをもとりあえず今日からやるよっていう話になってて、他の先生も1年生どうですかとか、反応どうですかとかって聞かれるから、とりあえず何名かメールも返事返ってきましたよっていうような話はしてたけどね。
今もオンライン4名だしね。
うん。
うん。
もしかしてこの子
たちかな？オンライン4名って、どこで見れるん？
俺 PC で見てるからオンラインは見れるよ。
俺も PC で見てる。
あ、普通にこのサポートトークな、中の人がってことか。
うん、そうそう、今聞いてる1年生の人らは今、4人いるね。もしかしてこの4人ってこう、あれ？メール出してくれた人とかな？
いや、そこはね、アカウントと学籍番号紐付けてないから、わかんない。
うん。
でも、まあ、こういうの、こういうところに入ってきてくれるとか、そのスラックで入ってくるとかっていうのはある程度、ネットワーク使えるっていう。
うん。
まあ、そうですね。
まあ、学生ね。
一応、興味を持ってくれてるという考えてよろしいんでしょうかな。
うん。
あ、しまった。俺、スラック開いてないから、全然、この子たちから反応があったとしてもわからない。
スラックどこに置いたっけ？どこ今探してる。あとは。
で、ただ、113名のうち80名ぐらいしか反応はないのよね。
おうほう。
いろんなやつを全部オアして、
うんうん、
80ぐらいね。だから、あとの30名ちょいが、返事がない。
あ、もう五輪中で、五輪中というところで考えてもいいのかしら。
まあ、だから、青の席のメンバーってことですね。
まあまあ、そう考えるのが妥当になるかな。あ、一応、研究室というか、まあ、演習室か。演習室っていうのは、色分けがされていましてですね。で、先生に近いところから赤、オレンジ、緑、青か。
うん。そうやな。
うん。っていうんでね、こう、色分けはされてたりして、で、その色によってね、まあ、シャットダウンの時間だったりが決まってたような気がする。
あ、気がするね。うん。
うん。気がする。
今年まだその設定書いてないわ。
あらら。なんか赤だけしぶとく浮き残りやがってクソがっつって、なんか騒いでた人もいてたような覚えがあるな。あれ、ルリス先輩来た。おはようございます。
ずっと前から
来てるで。結構前から来てるって。
あれ、俺気づかんかっただけか、じゃ
あ。うん、気づいてないだけ。
あ、違うの
?16 やから、その欄的に上に来るから、
うん、
下しか見てなかった。
あ、そっか、そういうことか。
うん。オッケーオッケー。はい、という、そんな感じです。演習室ね、できれば入って、見て欲しかったんだが、うん、というかまあ。
でも、ガイダンスで入ったんじゃないの？
あ、入ってない。ガイダンスはね、5-2。
そうね、香港とかそ向こうよね。
1-2。
あっちやから、
うん。うん。
5号館のね、東側の階段教室。
ああ、あるか。
あそこに100人ぐらいしか入れないっていう、もう、むっちゃ人口密度低い状態であったから。
でも今やったらそれでも叩かれるやろなっていうふうには思うけど。
非常事態宣言出ちゃったからね。
うん。
あの時はまだ出てなかったから。
ま、ま、ギリギリ滑り込んだっていう形かな。
うん、今更やねんけど、あの時期に履修申請だけやらしとったらもっとよかったんけどね。
うん、それは、そうね、悩んでた。
で、在学生も3月にやらしときゃよかったよね、無理に止めんで。
あれなんで止めた？
知らない。
あれかな？こう、今、先生の確保ができないとか、そんな感じかな？
いやいや、こさすの、ネットでできる人はネットでやってもらったらええから、
うん、
問題ないねんけど、 ただあの時にこうみんなが演習してきたら困るって言ったけど、結局、在校生の履修申請ってそんなに演習室来なかったからね、実際蓋開けたら。
うん、まあみんな多分スマホだったり、パソコンなりで履修申請するからね、持ってる人は。
うん
うん
そのためだけに大学に行くかって言われると、大体の人は家で済ませようってなるもん。
うん、
ただどうしても学校来ないとできない人がいるから、その人用には開けたけど、
うん、
まあ演習室だけじゃなくて図書館だったり、本館の方にも確かパソコン演習室あったから、まあ15号館の演習室を使うかどうかって言ったらまた話は別になってきてはしまうかな。
うん。
うん。
うん、っていうので、まあ、開けてもって言われたら確かにとしか言いようがないけれども。でも多分ね、君たち1年生は、一番使う教室になる。おそらく。
501?
うん。
うん、まあそうやろね。
使う頻度は多いだろう。っていうんでね、一回見といて欲しかったけれども、まあそれは叶わないので、なんか写真かなかったっけ？
オープンキャンパスでは見せてるし、写真にも載ってるけど、どれが演習室やってんのね。
多分、教授のタンブラーの方にあるかとは思うんでね、まあ雰囲気だけでも見ておいてもらえばよろしいかなというふうに思います。
今誰か使ってるの演習室。
そうな
の。つって。
うん、多分授業の準備してはる。
はあ。
ちなみにあれ新入生の人たちは今喋ってはる先生がガイダンスの時に来たクソ怪しい先生っていうのは分かってるのか。
クソ怪しいって何をするクソ怪しいって。
明らかに変な人いたと思うんですけど。
クソ怪しいってどこがクソ怪しいの。
めっちゃおもろいやろこれ。
一般ユーザーで一般ユーザー。
一般ってありやろ。
一般的に見て多分結構抜きんでて。
一般っていうのは。
実際放ってる方がいたと思うんですけど。
逸脱してるから一般や。
わかんわ。
あのさ、うちはよく言ってるけど、学内で3番目に怪しい研究室、学内で3番目に怪しい教員やで。一番、二番じゃないからね。三番目やからね。
でも一番、二番、誰か分からへん。
一番、二番、すごすぎるやん。
そら、足元に及ばへんからね、私の。
そら、何がいるか分からないという意味では。
まあ、いろんな人おるからね、世の中。
ほら。
まあ、でも、でも結局、僕らの時もさ、おそらくアンドリューが多分ガイダンスに来て、うん、で、多分教授に会うという意味では、うん。おそらくアンドリューが多分最初に会う教授なんかな、
うん、それまずいな。
認識する。
何やねん、それ。
教授と認識するのはおそらくアンドリューが、多分アンドリューが、多分スタンダードな教授なんだろうな。これがスタンダードが大学ってすげえなーっていう認識を持つと、ちょっとまた別かなっていうふうには思うけれど。
ほんであれか、11月ぐらいになったら AKS 持って歩いてるって
AKS か。
今年は歩けますかね。
わかんねえ。
今年大学祭どうなんだろうね。
うん、
ね。
まあいいんじゃないってか、ない気がするけどな、どうなんだろう。うん。
あんなんめっちゃ人集まるやん。
そうやね。まあ、大学祭っていうのがあって、で、まあ、そこで出店とかいろいろなものをやるんだけれども、今年はちょっと開催するかどうか怪しいし、確かあれ、なんか店を出す場合ってかなり前から申請をしないといけなかったような気がする。
あ、そうやね。5月ぐらいに申請やったね。
うん。なんで、今多分その申請するために、何かしら練ったり、案を練ったり、準備をしたりっていう期間がそもそも少なくなってしまっているので、どうなるかもわからないね。もしかしたら禁止じゃなかった。中止もしくは延期になるかもしれない。
だからまだ腰案にならんとつぶあんやな。
うん、それは別に、うん、延期というか腰というか、まあ、一年後になるのか。
神さん来て、
ごめん、めっちゃ話した。ごめん、めっちゃ。
生活感が溢れてます、
うん、まあまあみんなリモートやからねこれ学内に集まられへんから
あそれはそうだろう
何度びっくりした、
うん、でもこうやってねそれぞれ別のとこっても普通にトークできるのはいいよね
うん、
うん、便利
私が学生の時代はこんなんなかったからね
ほんまそれ。
何年前ですか。
ほんの35年ぐらい前や。
お
生まれてないわ。
生まれてねえ。
いや、ただ、ほら、まあ、多分また授業でどっかで出すけど、汎用機やるやろ。
うん。
うん、
うちはまあ、日立の汎用機やったけど、
うん、
汎用機に端末で繋いで、実はチャットできたのよ。端末間同士で。
うん。その時代。
うん。で、その、汎用機のチャットで、昼飯行こうかとかっていうのを、別のフロアの後輩とやり取りしてたりした。
40年前の PC で。
PC というか、端末、完全にあれ、汎用機の、TTS の端末、TSS か。の端末で。
一年生、端末というか汎用機ってわかる？そっから行く？そう、一個一個ね、掘っていかないとめんどくさくなってくるんだが、まあ、もう裏サポで汎用機とかそこら辺のわからん単語というか、わかりにくそうな単語は拾っていくんで。うん、まあ、聞く人は聞いてくれたらいいや。
うん、裏サポ楽しそうやな。
まあ、非公式っちゃ非公式なん、なんで公式が、まあ、半公式な、なん、ということでよろしいこれ。半公式な。い
や、非公式やけど、期待してんねん。
あ、なるほど。非公式公認か。非公式公認で。
公認黙認だやろ、れ。
うわぁ。で、まあ、つまりは、大学の学校としては言えないこともちょっと言っちゃうかもしれないぜ、放送だから。まあね。うん、もしかしたら僕が、学籍ごとバンされる可能性もあるので。うん。まあちょっとね、そこら辺も気にしながらやろうかな。
いや、偉いさん、ポッドキャストなんて業機関やろ。
うん、おいおい。いや、まあ確かにね、僕、こういうポッドキャストやってるんです、つってね。こう、企業とか、説明会とか、まあ自分の自己 PR として持っていくんやけども、へーって言って、ポッドキャストって何って言われてたね。人事の人。
あるよね。うん。それあるある。
ポッドキャストって何？技術系の人や、で、元技術系でポッドキャストを知ってるって人やったら、ああ、やってんねや、へえ、つって、どんなやつみたいな感じの話は振ってくれんねやけど、人事さんとかになってくると、ポッドキャスト、まあ、そもそも人事一人の採用にそこまで時間をかけないっていうのもあるしね。うん。そんなにポッドキャスト聞いてる暇もないっていうのもあるんだろうが、っていうのがね、あったりはします。う
ん、ポッドキャストは3倍速で聞いたらいいんだよ。
3倍速で右左で聞けばいいんだよ。
うん。
ああ、そのうちバグってくるから、頭の中。
ね、3倍速でポッドキャスト聞くとね、何が困るかっていうとね。
早口なるね。
早口なんねんけど、もう一つはね、電車が遅く感じる。
うん？
例えば、野崎から、京橋までが15分とかぐらいやねんな。あ、じゃあ17分ぐらいね。
そうやね。
で、とある、例えば、ポッドキャストが30分あると。
うん。
で、これ30分番組やって思って聞いてるわけやんか。
うん。
でも実際は3倍速で聞いてるから10分で聞けちゃうわけやんか。
そうやね。
で、バーって聞いてて、番組終わって次の番組行くやん。あれ、うん、まだ京橋ついてない。今日電車遅いなって思って
きた。やばい。
ちょっと時刻しようとズレがあるなっていうふうには。う
ん、おかしい。時計見たら、あ、合ってると。
うん、
だからそういうね、感覚がずれてくる。
電車3分の1ぐらいの速度に落としたかなぐらいの。
そうそうそう。
そういう感覚
で。電車遅いよね、今日とかと思ったら実は帝国やっていう。
はあ、まあ、そういうなんかこう、ずれが生じてくることはあったりはするね。
うん。
電車で思い出したけどさ、確か青白と一緒に電車乗って、なんか京橋戻ってた時に、なんか一回、大阪産業大学のポスターかなんかあったような気がするんやけど、覚えてる？
駅、電車の中に貼ってあるやろ？
そうそうそうそう。
うん。
確かね、あれね、野崎駅からね、徒歩10分みたいな感じのこと書いてたような気がするんやけど。
ああ、書いてた。
あれ、
それはな、
短すぎだねっていうのあって。
それは不動産屋さんやろな。
ちゃう。あれはな、不動産屋の書き方や。駅から10分って書いてあるて、10分で着きませんやって言ったら、いや、違いますよ。それは駅から十分っていう意味ですよっていうね。不動産屋がよくやるやつ。
そんな不動産屋いないでしょ。
十分ですよ。
アンドリュー不動産ぐらい。
アンドリュー不動産。
もう一つあったのが、隅の道のシャトルバスがあるじゃん、大学の。
はい。
あそこのバス停まで250メーターぐらいあるのかな。
うんうん。
んで、これ歩いて250メーターって書いてあったね、最初。
ほう。
だから、これ走って光の速度に近づくと短くなるんですかみたいなツッコミを入れてたんや。
確かに。距離変わんのかよっていう。
そう。歩いたら250メーターやけど、走ったら225メーターぐらいなのとか言って。
短くな
る。来た。時空が歪んでる。
そう、そういうツッコミもあんねん。
ああ、そういうのあったんか。
そうそう。だから理系の人はって嫌われんねんけどな。
理系のや。
まあ、あとね、死者誤入するやとかです、そういう話か。
なんかこう、ミイラの入ったこう、おかんが、おかんっていうのはあれ、なんだっけ、スターカーメンの入ってるような、こう、
棺
家物。あ、棺、そうそう。
棺置き、棺、
うん。あれをね、なんかね、ごついこう、ごついやつを作って、こう、パロディを作りたいのね。
ん？マカロンの話してる？それともなんか別の話してる？
うちの大学のポスター、ほら。
やめろ。やめろ。
未来って買ったやんか。
それ好き。
やめよう。
何やったっけあれ、なんとかの未来っていうポスター。
ああ、なんかそうですね。
あったね。
あれはなんとかのミイラみたいな。なん、うん、とかのミイラっていう、こう、パロディーを作りたいなっていう。
定数割れしますよ、それ。
怒られる。
いや、それは水野隊に頼むかなっていう。
やばいやばいやばい。
中でスピーカーかなんか流すんか。
なんかでも、あ、想像を超える未来か。そうですね。想像を超える未来っていうやつで、左側が今の学生、で、右側がこう就職した後の学生みたいなこう写真になってて、だそこをなんかこううまいことパロって想像を超えるミイラみたいな、なんかよくわからへん、うん、大エジプト展みたいなポスター作りたいなという。
大阪、産業大学よな、ここは。
大阪、まあ、ミイラになれるってことは結構重宝されてた人物ってことやから、まあ。
ああ
成功してはいるんじゃない？
なるほど。
もちろんミイラになりたいかい。
つまりなんか左側に学生がおって、右側にミイラになったその人がおるわけやな。
そうそう。やり遂げたっていう感じや。
あれ、もうすごい意味でもう想像を超えた未来が今出るわけだ、僕たちには。
想像を超えたミイラや。
うん。いや、もう日本に、
まあ、ミイラにしてもらえるほどいい人材になるためにやっぱり単位を取っていかないと。
あ、そっちの話します？
まあ、基本的にはあれやからね、あの、日本では仮想やからね。
ああ、そうやね。まあ、土葬というか、なんか、今はミイラにしたら、そのミイラになるのも手伝った人も確かに同罪で、なんか殺人かなんかでパクられたような覚えはあるけどね。うん、
ね、
今までってことね。
遺体損壊になるね。
やるやろう、確か。ミイラになるにはすごい時間もかかるし、手間もかかるし、死んだ後での処理もいっぱいあるから。
いや、死んだ後に処理すんねんって、生きてる時には偉い。
そうやね。
そうやな。怖すぎや。
死んだ後にするから遺体損壊になるわけ。
うん。っていうんでね、今人間は、日本では、うん。ミイラは作れないはず。人間の。うん。
人間のね。
はいはい。
うん。うん、まあ、目指しとか見て魚のミイラとかって言ってる人いるけどね。
ああ、まあ確かにカスやな。
うん。包帯で巻く。糸井重里や。
あれってミイラか。
ミイラ、まあカスカスやから、まあミイラと言えなくはないんじゃない？水分抜いて。
うん、
僕、まあつまり僕らは魚のミイラを食っているわけだな。
そういうことやな。
やばいな。
さてさて、まあ話がすごいあっちゃこっちゃい飛んだけれども、そろそろ。
俺の授業はいつも飛ぶやろ。
飛ぶね。
どんどんそれていって。
で、何の話やねん、これで終わるから。
うん、どっから始まったか分からないねんな。
そう。だからすごいね、あの、授業の要約が書きにくいんだ
よ。全然関係ないわっていう要約。
それはな、あの、ノートを左上からずーっと右下に向かってリニアに書いてるからそういうことになんね。
お。
うん。ノートなんてこう右上から横書きの場合な。左上からこう始まって、右下に向かってずっと書いていくっていう発想しかしないから、ややこしくなるので、まずは、
A4
のノートを横長にすることから始める、ね。
ほうほう。
横長にして、あとはキーワードをうまいことつないでいって、まあまあ、例えばマインドマップとか、いろいろ、あの、コーネル式の、まあ、コーネル式のノートの場合は縦長やけど、そういうノートの取り方っていうのも、まあ、大学入ったらいろいろ、別にどう取れとは言われへんからね。
そうやね。
うん。
なんかこう、左端から詰めなさいみたいな感じの言われることはないね。
うん。だからそこはね、いろいろ工夫して、話が飛んでも、飛んだところは飛んだところでちゃんと使えるし、 元のところは元のところで使えるようなノートの取り方をせんといかん。
うん。1年生の皆さん、こんな感じの、まあ、道がかなりずれたような話を僕らは授業でされるんで、これをまとめてるんですよ。このサポートトークをまとめるようなことを僕らはしていたんだが、今回、授業が、ちゃんとした授業がね、動画で流れるので、皆さん安心してそちらの方もちゃんと、まとめてくださいね。僕らはこのごちゃごちゃをまとめていたんだ。
あれは動画っていうか紙芝居やな。
まあまあ。
そうやな。ペラって。
ペラっつって。
いや、あれ最初パワーポイントで作って音声入れたのよ。
ああ。
で、パワーポイントで音声入れて動画に落とせんねんな。
おうほ
う。
ただね、ノリが悪い。
ん？
なんか画面見ながらね、ボソボソ喋るから、むっちゃノリが悪いのよ。で、これあかんって思って、で、一脚でビデオカメラをこう下向けて撮ってんけど、あれ、目の前に一脚が立ってて、その、一脚の両側から手出して撮ってるから、むっちゃやりにくいね。
ああ、まあ、いつもの、あれか、僕らが画面で、ディスプレイで見てるあの画面のところにガッと一脚立ってるってことか。
はあ、で、今度、部品を買ってね、アマゾンさんで。
うん、釣り上げる？
いや、マイクスタンドのネジが8分の3インチやね。
お。
で、カメラのネジが4分の1インチやね。
まあ、そりゃ。
つまり8分の2インチやねんな。
うん。
だから、これ変換する、アダプターを買ったので、
おお。
これで、これでほら、うち、ブームスタンド2本買ってるやん。
うん。ああ、あったね。
あそこの、マイクつけるクリップを外して、そのネジをつけると、ビデオカメラがつくわけよ。
あれか。
そう。そうすると、ブームスタンドを使って、目の前にカメラが浮いてる、下向きにカメラ浮いてる状態にできんね。
うん。
そうすると、演習室で授業やってるように、天井についてる消火カメラで撮って、ノートに手書きしてるやつをそのまま映すっていうのはできるから、あのパターンで喋れるようなんね。
おー。てか思い出したけど、ブームマイクの存在知ってるの多分僕だけな気がするぞ、アンドリュ
ー。あ、そう？
うん、多分みんな来る前に。
そうか、見て。
もう。
いや、オジロン見てないか？
見てないんじゃない？
あ、そっか。
ブームマイクというか、マイクスタンドが。
うん。
が日本みんなできたんで、これで、ありゃ、サポートトークはできるんや、つったんやけど、入国禁止になりましたんで。そのマイクスタンドさえも使えないという。
マイクスタンドは見たぞ。
見たっけ？あ、そうだ、市川ちゃん来たな、一回、うん。タイヤ機器。
そう、タイヤ機器の時に来た。
タイヤ機器な、持ってきてもらったんやけど、全く使えずにそのまま入国禁止になったので、タイヤ機パーティーができていないんだ。
あ、作ろうかな、今日の昼でも。
ああ、俺使えなかった。
インスタに載っける。
ああ、いいね。
あれ、だからマイクスタンド2本あってマイクあるから、
うん、
廊下で並べて、こう、ザ・ピーナツとかピンク・レディとかできるよね。
やばい。
ちょっと待って、それ、後藤先生とか、いろんな先生が来られている中でやる？
ガラス張りの後藤。
ガラス張りの向こうで、お茶。
やったよ、昔。
え、煽ってんのって言われたらどうするろう、俺ら。
昔あれやで、廊下の断面とほぼ同じスクリーンを置いて100インチぐらいの。
あ。
うん。
ボーリング大会したからね。
皆さん、これが大学です。はい。これが大学です。
マリオスポーツかなんかってあるやん。
あるね。
任天堂、あれのボーリングのやつってあるやん。
うん。
なんか手首ひねるとちゃんとカーブしたりシュートしたりする。
はいはいはいはい、
うん。あれのボーリング大会やったよ。他の先生も入ってきたよ、ちゃんと。
いや、もうすげえ、めっちゃ楽しいやん。
うん。廊下で、ボーリング大会。
片付けたりがすんねやろう。結構まあ、廊下長さ、なるから結構まあ長く撮れるのか。
ほんで、あれで FPS したらよって言ったわけだな。100インチぐらいスクリーンあって FPS すると画面でかいから。
あ、よね、あれね。
視界に、ほんまに視界に画面しか入れへんから、要するに今で言ったら VR のゴーグル被るやん。
うん。
あれに近い感じなんで。
そこら辺はまあゲームの中で設定を変えるなりなんなりはあるけれど、画面がでかいと確かに酔いやすくはなるな。FPS とか特に、うん。バイオハザードとかもぐるんぐるすんな。
一番ね、画面がでかくて酔うのはね、大映館。
ほう。
ポートピア博覧会っていうのは昔あったのよね、神戸で。 その時に大映館っていうのは、でっかい半球状のスクリーンがあって、そこへ映像を投影すんねん。
うん、
そうすると、180度ぐらい、上下、上下も左右も180度を映像やねん、動く。
はい、
うん。だから気分が悪くなった人は、目つぶってくださいって。
意味ねえ。
あれやね、ディズニーシーのソアリンみたいな感じやね。
もっとね、だから、何やったっけ、スターツアーズか。
はいはい、はい、
スターツアーズやったら前にスクリーンあって、こう、椅子が、椅子っていうか、
動くみたいな。
箱全体がこう動くやん。
はい、
あれじゃなくて、椅子はもう斜めになってる、床にずっとついてて、スクリーンが上からドーンと蓋になってんだよね。半円の、半球状の。
プラネタリウムみたい？
そうそうそう、プラネタリウム。プラネタリウムを45度起こしたような感じ。
え？
ああ、そういう感じ。はいはいはい、はいうん。
で、みんな斜めになってるとこへこう順番に座るから。
ああ。
ほんなら、ほんまに酔う。
絶対よ。だって、プラネタリウムの全天集でも読もう。
で、しかもその時代やから、まだ今みたいに振動があるとか、ないのよ。
なるほど。
椅子は完全に固定してて、映像しか動かへんねんけど、読むねん。
まあだから逆にあれですよね、体がそっちの方向に動こうと思ってるけど、
そうそうそう、
動かれないから余計に、
うん。そうやと思う。うん。
うん
で、ちなみにあの VR ゴーグルで酔わないのは、自分の鼻先が映ってると酔わないらしい。
へ
ぇ、
うん、なんかね、鼻先がこうちょんとあるっていう映像にすると酔いにくいんだって。
まあ、
っていう、なんか研究
機認識でなんかあったんかな、うん、VR か。今はまあ引きこもってる僕らとしては、VR とかなんか使って遊べれたらよかったけどな。
VR で授業とか。
VR で授業はすごい。
でも、こう、うまく出たら、横向くと誰か友達おるとかね。
楽しいな、それ。
まあまあ、そういうライブあるよね、そういうやつ。
うん。
そう、なんか、中国やっけ？なんか中国でバーチャル授業が始まった時に、みんながサボると。
うん。
うん。生徒がバーチャル授業に参加しない。っていうことで、なんとかして生徒を参加させなきゃいけないっていうことで思いついたのが、確か、その授業の先生を美少女 YouTuber にする、美少女の教師にしてたら、そうそう、まあ、バビ肉化するとですね、どんとこの生徒の参加数が上がった結果があって。
俺も VTuber みたいにやってみようか。
アンドリューのバビ肉化はちょっときついな。ちょっとどころじゃない、きついな。
でも楽しない。
考えてみろよ。俺らが全員こう美少女化してさ、VR で登場してさ、こんな感じで談義をしていたとして、誰がみんな？
でもタッキーの美少女化は絶対おもろい。
完璧にただのはすごいくたびれた何かしらになるかと思うんだが。
いや、でもそういうほら、擬人化とかさ、そういうのって日本の昔からかどうかしてるけど、文化じゃん？
文化。まあ、お家芸と言えなくはない。
だってカンコレだってそうやろ？
まあ、各つしか北斎的な感じのものもあるしね。
ただ、カンコレはダメやね。
あ、問題がその話しちゃう？
やっぱりね、左官とか医官がね、提督になれるのはダメ。うん、評価になってから提督は。
一応あれは、深海戦艦が出てきたから特例として上がっているっていうのがどっかしらで見たような気はするけれども。
戦時におけるテンポラリーな章。でもね、それは、戦時における、非常時のやつやと、一旦、準章に上げなあかん。
うん、まあ、
少佐のまま提督っていうのはおかしくて、例えば、艦隊があって、艦隊司令の将官が戦死したと。
うん。
で、戦死して、提督がいなくなって艦隊司令ができへんから、じゃあ、機関船フラグシップの艦長が大佐やねんけど、臨時に準将になって提督になりますと。一時的にね。 ただしその時に別の提督が来たらその人はまた大佐に戻るわけよ。テンポラリーやから。それでないとあかん。
まあ一時的な応急処置としてっていう場合であれば、まあ、いいかもしれないけれども。
だから少佐のままで提督になってるのはおかしい。あれはおかしい。そこが問題や。あとは問題ないけど。そこだけ気に入らん。でもうちの趣旨ではかん、これできへんけどね。
できるやろ。
今できるんか、またできんようにしとかなあかんのな、
や
ってて
あ、確かに。
ああ、一回できやんでって言われて、本当かよ、つってやったらできたことがあったような覚えがあるな。
ああ、それね、設定してから、ハードウェア変えちゃったからやな。
ああ、なるほど。そう、僕ら、この授業やったかな、それとも2年時の授業やったかな。で、そのカンコレの話をしたときに、まあそういうできないようにしてやるからな、ははっつって言われたから、まあ、隣に座ってたやつと、お前あかんと思ってるみたいな話して、あ、求めてろってるって言ってから、やってみよつってやったら、
できちゃった。
そう、教授の目の前でできちゃって、なんでできんのみたいな感じの話になって、いや、できるんですけど、やっていいんですか、できるってことはやっていいんですよねみたいな感じの話してたような覚えがある。
なるほど。
ああ、でもあれは、基本的に学校側でもう全部、そういうブラウザゲームというか、そういうゲーム系はシャットダウンというか、されるのかな？
情報核センターの演習室やと、ほんほんほんほんになってるのでできない。
ほんほん。
でもうちの演習室はそのはんはんはんを通ってないのでできちゃう。
あ、できちゃうんだ。
うん。ただ、独自に止めれる。
おっと？
そうできんだよ。
だからまあそれこそ普通他の演習室では使えたことができなかったりっていう設定もできちゃうってこと。
そうそう、うちだけ独自でできるからね。
ああ、
それはそうよな。戦闘 OS とか独自というか、
あ、そうやな。
こっちでしか入ってないから、あ、そうそう、戦闘 OS っていうのがあってねっていう話をしとかんと、なんか本館行ったりこっち行ったりでいろいろ右往左往する人が解けとこうか。と言っても、まあ、まだ授業開始してへんから。
サポートトークぐらいでいいんじゃない
か。でいいんかな、
うん、
まあ、その辺はね、6月にならんと実際に、早くて6月なんて来れへんからね。
まあ、そうやね。
ただ、今の話では、非常事態宣言がもし解除されたら、まあ、それ関係なく6月1日からでないと対面授業はしないんだけど、どうしてもコンピューターがないとか、大学に来ないとできない人向けには、まあ、来てもらってもいいかなとか、あるいはその演習授業でどうしても、その、来ないとできない授業。
うん。
うん、例えば家でエンジンバラすとかね。
うん。
できへんから、そういうのは、許可制でやるかもしれへんみたいな話はなんか出てるらしい。
限定入校というか。
うん、限定。だから、あくまでこの授業を受けるために、の人だけ来てもらいいとか。まあ、こういう条件でどうしても大学のコンピューター使わなあかん人だけ来ていいとかっていう形はすると。で、まあ、早くても6月1日から自由に来れるようになるのは。
え、6月1日？
うん。
え、5月じゃなかった？あれ。
だから5月11日から、5月中はあれや
で。
伸びた。
はい。
え、知らんの？
あ、正直俺も知らんかったね。一致 LINE で聞いて。
はい。
あ、そ
っ
か、
わかった。
完璧に俺、その分の、情報を覗かしてたね。
やばいな。
うん、行くと、
あれね、
っていう。
大学のトップページから情報あんねんけど、同じページを常に更新するっていう形にしちゃってんのよね。で、その時にどこが変わったかを読みないとわからへん。
それね、RSS、なんか同じ内容のやつ飛んできたよな、つって。
で、ね、
見てねえっていうことが時折あるんで、それはちょっと困ったな。
うん、まあ、そういえば、在学生っていうか、まあ、これは4回生やけど、卒業見込み証明書も郵送できるようになってたね。
あ、なりましたね、あれね。
うん、
あ、証明書もね。
そう、就職活動等で必要になります。証明書が、まあ、郵送になりましたと。うん。
うん、あとは健康診断がいつあるかやね。
そうですね。
忘れてたわ。
まあまあ、それはまあ、おいおい、やってくれるでしょう。
うん、
あれね、やらなあかんみたい。法律上ね。
ああ。
職員のもやらなあかんし、学生のもやらなあかんみたい。
まあ、いつできるようになるかは、まあ、全く見てというところだからな。
そうやね。難しいね。
うん。でもあれ結局はあれやろ、学校でやる項目は少なすぎて追加で受けてきてくださいなんつうことも時折あったりするっていうの話を聞いてる。
うん、あの企業さん
はね、それで受けに行ってた。
うん、あの企業さんなんかやと、この項目が入ってないとダメっていうのは指定があったりするね。
うん、
だからまあ、あの学校で受ける、ただで受けれるって言ったらまあ話ちょっと違うかもしれないけれども、学校で受けられる、健康診断だけでは不足することがあるんで、受けに、他の項目を受けに行かないといけないけれども、今現状それを受けられる、まあ環境は少ないよね。どうするんだろうね、その場合は。
おそらく一般の病院もね、健康診断なんかちょっと待ってくれと。病気じゃないやろと。
今やってる場合じゃないわっていう。
うん。で、それ、いるのって4月1日の入社までですよねって、まだもう何ヶ月か伸ばしても大丈夫っすよね、みたいな話に多分なると思うわ。
うん。
だからよっぽどなんか6月1日から働きますとか、なんかそんなんで、今もうこの1、2週間で健康診断を受けんとまずいとかっていう話じゃないとやってくれへんやろね。
うん。うん。
僕らはまあじゃあ来年あたりになるかな、受けるとしたら、じゃあ。
うん、ひょっとしたら年超えるかもしれへんね。
か、もうそれすら間に合わないかもしれん。俺の、一応身内が医療従事者で、癌の手術でさえ後ろ倒しになってるらしいから。
うん、それ言ってるね。緊急にせないとあかん場合以外はもう手術も後にせえって言ってね。
そうですね。
いや、それ笑えないよねって。
うん。
やばいよね。
うん。でもまあそこら辺は、地方というか場所によってもいろいろと差異は出てくるのかなっていうふうには思ってるけどね。
うん。だけどそう言うてさ、じゃあ健康診断を受けるから富山に行きますって言って、いや大阪から来たんですかとかって言われるからね。
めんどくさいね。
ダメだ。
まあ県外の人を受け入れられるような状況は基本的にはあまり今ない。
うん。だからそれは最初に戻るけど、その県外ナンバーやとっていう話と一緒やね。
うん、大阪在住ですか。
あれやね、MKS 単位とかの話やな。
うん、
その単位じゃないんだ。
そっちの単位、あ、単位の話するっていう話？
MK、あ、ちなみに、アメリカって、アメリカもちゃんと MKS 単位やねんで。
え、そうなんですか。
そうやで、アメリカは政府としては MKS 単位を使ってんねんけど、はい、自由の国やから、
はい、
企業がな、例えばフォードとか GM がインチで物を書いてると。でもそれを、MKS 単位でやらないとダメとは政府は言わないと。自由の国やから。っていうことやねん。だから国としては MKS 単位やねんけど、世間では、インチがとか
ま
か、うん。ただ、軍は一応政府の関係やから MKS になってきてるけどね。
ってことは、銃弾のデカさとかもそこら辺そのうち統一される
だって9ミリとか言うやん、普通。
うん。まあ、9ミリ 4.4 とか、その
とこ野球ですら、マイルとか言いますもん。
うん。
さすが自由の国。まあ、今、ニューヨークとか、もう自由も減ったくらもなくなってるけど。
ロックダウンやん。
どこが自由やねんっていう話になってくるけど。
あれやな、ユニクロの人と下のブランドやな。
自由やな。
あれ、
うん、ずっと入るよ。
さっき入ってきた。
あら、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
さあ、タンヤ。とりあえず、タッキーの裏サポートでは50、50って言ってたけど、今48しか申請できないんで、
要
職除いて。
しかもさ、僕、あれやねん、5回休んだらうんぬっていう間違った情報を流した。この辺の修正の。
あれ。
うん。
うん。
だから一応修正のやつ録音したんで、多分今日の夜あたりに流す予定というか編集が終わり次第。
ワクワク。
ワクワクしといて、今エントリーシート書きながら今やってるから、
めっちゃ面白ない。
一つ言っていい？
何？
そういうマルチタスクするのは良くないから、エントリーシート書くやったらエントリーシート書くのにまず集中して仕上げる。
はい。
とりあえずそれを一旦、 できて置いといて、要するに熟成さす間に別のやつをやると。で、頭の中エントリーシートを全部出ていきました。編集やりました。とりあえずこれでいいかなってなったら、エントリーシートもう一回見て、あ、ここ直さなあかんなって言って、まだがっつりやって、とりあえずこれで OK。第2版 OK ってなったら、また忘れてしまって、編集のとこ行って、あ、ここやっぱりちょっとまずいかなっていうのやらんと、同時にやるのはよくない。
タスクがループ。
サンドイッチでやっていかないとダメだね。違うな。
だからね、一つのこと集中してやらんと。
タスクワークは基本全体的な効率が落ちるからな。
うん。
まあね、俺はタスクワークをしまくって、こう、研究室のどこかしろに、ホワイトボードマーカーをね、置いてきたりするわけですけれども。
そう。散らかって散らかって困る。
ここにホワイトボードマーカーがあるということは、あいつここに行ってたなっていう、行ってしまったら移動ログができてしまうという。
うん。
やったね。
やったね、つって。ここに赤があるということはっていう。赤いやんけ、つって。
そう。
単位の話だっけ？忘れてたわ。
単位の話。
単位ですか。まあ、早いうちに取っとけよっていうのがまず最初に言うことと。
まあ、そうやね。1年、2年でちゃんと取っとかんとしんどいよね。
3年で全部取り切れる勢いで取らな。
え、小次郎、今何単位？
今ね、110だね。
おう、ってことは、
やば
あと10なんかは取らなあかんわけや。つまり5個授業を受けないといけない。まあ、約ざっと5個？
やめとけって、ぴったり授業を受けるんやめとけって。
いや、さすがに。あのね、そこ、34単位は履修してるね。
やりますね。
いや、やっぱりな、必要な単位の最低でも2倍。で、2.5 倍はいる、
うん。
で、できたら3倍。
ほうほう。
うん。
まあ、そ
うだな。だから、5キロぐらい取っとくのはいいと思う。
うん。
で、できたら前期に全部卒検以外取ってしまわないと、4年生は。
そうやね。前期
全部。単位取る人、大体落とすからな。
うん。
後期は全部外しますわ。
だから、うん、で、48しか申請できへん分の、例えば30ぐらい前期に申請しといたら、毎日足りなくても後期に追加申請できるからね。
そんな授業埋めれる？前期だ。埋めるか。まあ
まあ、1年、2年、3年で、まあ、ひっくるめて受けてない授業って考えると、まあ、なんとかなるんじゃないですか。
うん。
あ、まあ、バランスよく受けてたらの話やな。
そうやな。前期ばっかり受けてましたとか、前期だけ単位がめっちゃ取れてましたってなってくると話は別になってくる。
別やな。
困る子がさ、
はいはい、
前期こう授業出てると、で、後期になると寒くなって冬眠してしまうっていうのおるよね。要するに
後期の段ばかり落とすわけよ。結構聞いたことある話やな。
だから前期は暖かいからやねんけど、後期になって12月ぐらいになったら、もうなんか冬眠したんかよっていうぐらい来なくなるのよ。で、そうすると前期ばっかり単位取るから。今度、4年生になった時に前期で取るものがないのよね。
辛いな。
うん。で、後期やね。後期になったら卒検は追い込みがあるし、冬眠したくなるような体調やし、しかもそれで単位取らなあかんしっていう、こう30億みたいなね。
そうやね。特に冬場の朝1限2限と寝過ごしたり、朝起きれやんかったりっていうことがあるから、まあ片道1時間2時間以上かかる子は要注意。
そうやね。
いや、もう出席がね、うん、点数になるのやめてほしいよね、
うん。あ、いやいや、あのね、これはね、先週のビデオでも、ちょろっと、一回戦向きにも言ったけど、出席点というのはないのよ。
うん。
そうやな。
文部科学省が、授業は出席するのが当たり前やから、出席したことに対して点数つけちゃダメっていうね。
授業参加にはつけてい
いんですか？
だから例えば、出席を取るために小テストをやりますと。で、その小テストの点数を使うのは OK。
はい、
うん。で、私みたいに出席したら授業の内容を要約してメール送ってこい。で、そのメール送ってきたから何点ってつけるのは OK ね。
要は実質レポート扱いになるからっていうことですよね。
そうそうそう。要するに、なんか提出物がありましたと。で、その提出物を点数つけて何点にしますっていうふうにして言えるやんか。
はいはい。
だから座ってるだけやったらダメっていうね。座って90分耐えてましたっていうのには点数はないわけよね。
要は、授業をちゃんと受けてたっていう物的証拠があればいいってことやな。
まあ、物的か、名前以外で。物的っていうか俺の場合メールやから物的じゃないねんけどね。
データやな。
うん。 とにかくそのエビデンスね。そうそうそう、エビデンスね。
出席云々より課題として、その課題が達成されたかっていうので点数がついてるってことです
か？そうそう。だから極端なこと言ったら、授業中寝てても、レポートが出てたら、点数つくわけよ。
やったね。
うん、で、真面目に聞いてても、レポート出し忘れたら、点数つかへん。
アウト、
うん。でもそういうもんやからね。レポートで点数つけるっていうから。
まあ、そこら辺を踏まえて、まあ、この授業というかサポートトークでサポートしている授業っていうのは、メールっていうのはちゃんとシグニチャーをさして、まあ、10時半以降に出してねっていうのはそこら辺があったんです。うん、10時前に出してたとしてもそれは、参加していた。そして要約をしていたということにはならない。
それはね、なんでかって言ったら今日のビデオでも言ったんやけど、要するにノート取れと。ノート取れっていうのは、ノートパソコン持ってきてやるやつもおるんだけど、そこで直接要約しながら書いてしまって、授業終わったメール送信ってすると、残んないのよね。その要約したものしか。
あ、はいはい。
でも実際の授業で聞くのは、その要約した中身だけではなくて、その、いろんな、まあ、はみ出した話とか、脱線した話とか、いろいろあって、そういうのを、残しとかなあかんわけやね。で、そういうののためにちゃんと紙で、ペンでノートを取りなさいと。で、それをベースに要約したレポートを送ってこい。とすると、授業中に、まあ、今は授業という形で時間してないけど、9時から10時半までの授業時間内にメールが送信できるはずはないと。だから10時半までに送ったメールは無視するよということにしたんだよね。使用上。で、それをめんどくさいからプログラム変えて10時半までに送られたレポートは、キュッてこう、無視。次元の彼方に送ってるわけやな。
普通の彼方へさあ行こう、つって。
バズやんけ。
バズ。
うん、まあ実際あれは宇宙の体が、まあそんな感じでまあポイされるっていうことなんですよ。
まあ実際はすら添付に送る、あのファイルを、あの転送し、うん、なんて、ムーブしてるだけやけどな。
まあ、そういう授業を聞いて、その授業をしたのを要約する時間もかかるし、まあその他諸々時間もかかるだろうから10時半、つまり授業が終わった直後に出すのはおかしいという話だよね。
うん。
うん、っていうのでね、まあ、逆に、10時31分やったら大丈夫ってことですよ。つまり皆さん。
まあ、極論はそう。
そう
ですね。だから、やるやつはずっと、Gmail で書いといて、今やったらあれができるよね。スケジュールセンド。
ん？おう。
要するに、時刻を、
ああ、そういうことか。
時刻を指定しておく。うん。だから、今、仕事でもやってんのが、もうメール返事書いたら急ぎでないとは全部当日の23時45分に送信するようにしてんねん。
僕も日報はそれでやってるな。
そう。そうすると、いつ仕事してるか分からへんやろ。
ああ、
うん。
なるほど。
でも今あれやろ、リモートワークで離席した、時間とかもきっちり測られて、時折定期的にランダムな時間でスクショ取られて、データ送られんねやろ、今、確か。
怖
だから、それは、欺くようなプログラムを書けばいいわけやな。マウスを勝手に動かすとかね。
うん。5秒にピクッ、ピクッ、ピク
ッ。怖いよな。どれだけサボってないかっていうのを監視されないと僕らは働かないと思われてるという。
人間なんてそんなもんじゃない。
そこは言っちゃいけない。
7割そうじゃない。
いや、9割、9割組むそうですよ。
いやいや、ユダヤの方式っていうのはこの世にあるから。
働きありの方式的なもんですかね。
そうやな。大体のものはその、まあ7対3に分けれるって話やな。間違ってるかもしれんけど。
だって8対2やね。
8対2か。78対22か。
じゃあ、80対20。パレートの法則や。
ああ、
うん。それはパレートの法則っていうのを調べたらいろいろ出てくるけど、経済学の法則やねんけど、まあいろんなところで応用できるから、そこらはまた授業の中でも出てくると思う。
まあ、そこら辺も調べといてもらえれば嬉しいかな。
20対80だったか、80対20だったか、とにかく。
まあ、分けれるってことだよ。
うん。
まあ、単位取れるやつも8対2ぐらいに分かれるよね、みたいな話も。
悲しいな。
で、あれやね、とりあえず48単位、なんか、ものによって1体のあるからね、1年生でも47しか申請できない場合があるんだよね。残念ながら。
特に英語の授業とか、語学系の授業
とか
です
よな。
あ、そうそう、3単位の、数学の演習とかで3単位になるやつがあってね。
うん。あと英語とかの語学系も確か1単位やったような覚えがある。
1単位。
そうそう。
それはうまいこと組み合わせて48になるようにしやの。
うん。ほんで、確かね、
奇数ほんまにだるいからね。
うん。先週3日間ぐらいでクラス登録はしてもらってて、明日ぐらいから履修し、明日か。明日ぐらいから、
ね。明日ですね。
はい、は
い。
うん。
僕も明日からなんで。
あ、それ大学院生も一緒やな。
そうやね。
で、明日ぐらいから履修申請してもらうから、そこでできるだけ、まあ、単位は申請しといてほしいよねって言ったんですよね。あと、教職取る人はちょっとまたね、ややこしいけど、
誰ややこしい。
こん中に教職取ったのおれへんな。
いないっすね。
うん。いや、高いぐらいか、うちでは。
教職な、6時間目拘束されるのが辛いっていう人が多いんやけどな。
ああ、そうやね。普通の授業とかぶったらあかんからね。
そう。それで、その48単位に入らんっていうのもあるから、取る人少ないな。
あのね、そもそもね、教職っていうのは、要するに、まずは学科の方から言うたら、学科のそのポリシーがあって、そのポリシーに従ったものを受けてもらって、4年間在籍して卒業っていうことになるわけね。学士っていう、
はいはい、
なるわけやんか。で、その、学科としての勉強とは違うことをやるわけやんか、教職って。
要は、まあ、教育学科的な分野のことをするっていうことでよろしいですか？
そうそう。例えば、数学科、教育法とかね、はい。道徳の、要するに生徒指導とかっていう授業やんか。で、それは、はい、例えば、うちで言ったら、情報の分野と全く関係ない話や。
ああ、だから、その、同じ単位にはならないっていうことなんです
ね。そう。ただ、日本国憲法なんかやと、
はい、
うちの、教養教育科目として日本国憲法っていうのもあるけど、同じ授業が教職でも日本国憲法は取らないといけないということになってるから、これは、教職の単位としても認められるし、卒業要件にも入るわけや。
っていうことは、その自由科目も一応その教養枠に入るってことでよろしいですか？ちょっと話脱線するけど。
あ、自由科目は4単位まで、2科目4単位までは、専門の選択に入る。は
いはい、あれ専門？
そうですね。
でも解釈は教養に値するからっていうことになるんですか？その専門に入るけど。
ね、他の分野の専門やから、それを広く学ぶっていう意味で、かな。
なるほど。
その辺ちょっと、うん、理由はわからへんけど。それとね、まあ、教職取ろうと思う人がいるかもしれないんだけど、1年生で。今の時代ちょっとめんどくさくなったのが、10年で免許失効しちゃうのよね。教員免許取っても。
車みたい。
まあまあ、車も5年とかやけど。ほんで、実は執行、古い時代に取った人は、執行じゃなくて、要するにちょっと効力が停止状態になるわけ。
はいはい。
だから講習を受けて、その効力を戻せばまた使えるんねんけど、今の人は執行してしまうから、今度、復活させるやつを受けなあかんわけやね。
車やん。
そうそうそうそう。車の免許と一緒。で、はいはいはい、要するに10年使わな、10年間経ったら、更新の講習受けなかったら、まあ、失効するし、失効したやつは、
まだ
講習受けて復活でね、講習で。
失効しても、その、またやったら、その、講習受けた時からまた10年間できるようになるってことか。あ、それは車より便利やな。
ただし問題があって、その講習を受けるっていうのは、はいはい、次の年度、まあ、要するに年度の終わりぐらいに講習があるから、次の年度の4月1日から、その教員免許を使った仕事に内定してる人やねん。
ああ、なるほど。
例えば、4月から高校の先生になります。でも今免許失効状態やから、講習受けさせてくださいっていうことになるわけやな。だから、とりあえず、延長の講習とかって受けられへんのよ。今使ってるとかでないと。で、そうすると、今度例えば高校側として、免許、失効してる人と失効してない人がいたら、失効してない人取るやんか？だって失効してない人っていうのは絶対そのまま使えるわけやから。ということは、一回失効してしまったら基本的には復活することってほとんどないわけよ。
厳しいな。予備校とかに行くしかないな。
よっぽどその教員が足りなくなる。要するに、またベビーブームが起こって子供がいっぱいで、はい、もう学校が溢れて昔みたいな。学校の先生足りひんってなったら、とにかく講習受けてくれと。金出すから講習受けてくれ。4月からおいでってなるけど、まあないやろ。
あ、
その十何年間はね。
自分で金払って受けるんじゃないんか。
自分で金払って受けなあかん、基本は。
あ、自分で金払って受けるんよな。
うん。 ただ、就職、その免許を使って、先生してたら、講習行くって言ったら学校から出してくれたりする可能性はあるけど。
ああ、そういうことか。
うん。だから、あの、大変、教職って、あの、なんか、取っといたらええかな思って取る人おんねんけど、そういうところはちょっと大変。
ね、とりあえず、なんか、いつか使えるかなとか、一応持っとこうっていう半端な覚悟で取り始めると後悔はする気がする。
だから、私らの時代だと、とりあえず取っとこうって言って、全然ちゃうとこ行って30年後に教員になるとかってできたけど、今できないからね。
つれえ。
うん。
まあ、この説明は本来、まあ、そういう教育系の行くんだったら、まあ、知っとかないけない情報なんだけども、この情報を知ってる人って結構少ないよねっていう話があったり
する、ね。教職課程の説明ではそこまでは言わないからね。
うん。まあ、別に教職教える側はそれを教えたとしてもメリットはない。
うん。で、やっぱり、その、なりたいっていう人はおるからいいと思うのよ。今の4回生でもどうしても教員になりたいって言って頑張ってる人もおるから、それはいいんだけど、とりあえず取っとこかっていう軽い気持ちで取るのは、後でしんどいと思う。まあもちろん途中で辞めれるけどね。
そうやね。
うん。とりあえず1年目教職の授業受けたけど、やっぱ辞めるってのはあるけど、やっぱね、やり出したらこう、ほら、なんていうの？お金をつぎ込んだら、その辞めれないみたいなやつがあるじゃない。
損切りできない、
引けないってやつ。
そうそうそう。今まで突っ込んだ分が無駄になるからっていうね。で、ついつい次々突っ込んでしまうって。あの状態になるから、やっぱりちょっと、ちゃんと考えて、ほんまに自分はこんだけ余分の授業を取れるのか、それができるのかっていう考えて取った方がいいと思う。
それこそマルチタスクの話題になりますもんね。
そうやね。
自分でできる範囲。
うん。やっぱりね、自分でできる範囲。ただ、一年生って、要するに大学に入って、どれぐらい負荷がかかるか分からへんのよね。
せやな。
そうやね。
うん。しかも、今こんな形の、遠隔の授業やから、実際に大学まで通って、まあ、5時間目まで受けて7時、いや、1740。で、そっから始まるから、1920ぐらいまで授業あるけんか、6限って。
辛いぞ。
夜の7時過ぎるわけやんか、授業終わったら。
そこから片道2時間かかる子やったら、まあ最低でも帰る、家に帰る、実家に帰るのは9時ぐらい。
うん。で、もう後期になったら19時って言ったら真っ暗やからね。
夜やな。
寂しいからね、この辺なんかそんな学生向けのいろいろないからね。
ないなぁ。近くにもっとあるんじゃないかな。
インターネットカフェも潰れちゃったしね。
で、しかも学校の施設は大体もうその19時ぐらいになってきたらもうほぼほぼ全部閉まってるしね。
だから図書館も閉まるから。
結局しか空いてないんちゃう。
図書館図書館20時ぐらいやったっけあれ。
あ、図書館、あ、そうか。図書館最近ね、良くなったよね。
うん。図書館はまだ使えるんやけど、まあただ図書館にいくら時間が入れようとね、通学時間が変わるわけではないので。
うん、そうやな。すまへん、すまへんしな。
うん。だから電車が来るまでの時間潰しぐらいには買えるかもしれないけれど。
それ、電車が来るまでってさ、それはさ、ちょっと、やばいとこへ帰る人で、地元の電車が1時間に1本しかないから、今乗っても30分後に野崎行っても一緒っていう人やろ。
まあそういう人もいてるっちゃいてるよね。まあ和歌山
の。そういう人らし
か。空腹とかなってる、
ね。時間潰すことはしなさそうね。
近畿一円。
今、そこら辺はもう本当に個人によるから、ちょっとね、詳しくはわからないんだけど。
あと、その、下宿するコストと、毎日移動するコスト、どっちがいいかってやつだね。
下宿できるんやったらね、学校の近くに下宿するのがいいんじゃないかなというふうに思う、ね。
それは、マジでそう。
昔いたのがね、ちょっと、京都っていうか、兵庫っていうか、の山奥で、何線やったっけな。山陰線と福知山線の間ぐらいにちょうど家があるの、子がいたのよ。つまり、山陰線使って京都周りで来ても、福知山線使って尼崎経由で来ても時間かかるわけね。
遠いな。
うん、なので、お母ちゃんがいつも、電車の駅まで送ってたんや、車で。4年間。
お母さん優しいな。
うん、で、もうそれやったら、下宿したらどうやと。いう話をしたら、まあ、一人娘やから、お母ちゃんも下宿刺されへんと。怖いと。毎日帰ってきて、とにかく車で尼崎まで迎えに行ってもええから、 毎日帰ってこいというお母ちゃんやったというのがあって、そんなんもあるからね、親がちょっと、そういうので手放さへんっていうのもあるけど。
通学時間はな。
ちょっと、ただその通学時間を有効に使えるとかね。その時間で勉強するとかっていうんやったら、まあ、いいかもしれへんけどね。
まあそうやね。その、まあ有効活用できる何かしらを自分なりに確立しているのであれば。本を読むんやったら本を読むでもいいし、このポッドキャスト聞いてくれるんやったらポッドキャスト聞いてくれるでもいいし。まあ、別のポッドキャスト聞くでもいいし。
裏ポッドキャストね。
はい、はい、わかりました。もうちゃんと更新させていただきます。
だって、さっき、先週な、三つ話をしてさ、三つにそれぞれ裏作るって言って、まだ一本目しかないからね。
あのね、一本の二本目がね、今、四時ぐらいにね、原稿が終わって、今撮ってた最中やって。
頑張るな。
何やったっけ、ネタフルやったっけな、なんかのやつ言ってたけど、やっぱりその、ポッドキャストってその生ものやと。
だよね。
はい、
だからそのブログみたいに、例えば書きました、値段変わったんで更新、いついつ更新って言って値段変わりましたとか、ここは、間違ってたので、訂正しましたみたいな形で、その記事を最新にするってんだけど、ポッドキャストっていうのは、もう生ものやから、ドーンと言ってしまうと。で、状況が変わったら、新しいポッドキャストを取って、また別に置くと。うんで、例えばその古いポッドキャストのキャプションのところに情報古くなってますから第何話の方聞いてくださいみたいなのを付け足しときゃええやんっていう話になってんのよ。
だよね。まあそれがおそらく一番効率がいいだろうというふうには思う。
だからタッキーみたいに原稿を書くとこまではええんねんけど、編集してこう継ぎはぎするよりはもうドーンと一本取ってもて。
うん、あ、だからまあ。
要はライブ感覚で。
うん。
それね、
の方がいいと思う。
そうやね。毎朝タキャストみたいな感じで、もう喋りながら適当にスクラッチしてるぐらいがちょうどいっちゃいい気がするんやけど、
情報を、はいはい。原稿があって、その流れだけは作っておいてもいいけどね。うん、その中で、あ、思いついたこれも喋っとこうみたいなのもあって、そのライブ感があった方がいいと思う。
うん。
テーマと話す内容だけ決めて。
そうやね。実はですね、原稿を書いてネタはね、上がるんだよ。ネタは上がるんだけど、こう、題名をつけるのに、3時間ぐらいかかってるっていうのが実はあって。
わかる。タイトル重要。
重要。タイトルをね、五七五で作ろうと思ってね、めっちゃ頑張ってるんやけど、全くね、浮かばないんだ。
それはさ、世間的にはセンスがないって言っちゃう。
言
っちゃった。
めっちゃ時間かかる。俳句って難しいんやなって思った。
それはわかる。プログラム書くとき何が難しいって、プログラムの名前を決めるの難しい。
生かして、かつ、キャッチーで何かしらこう、あれね、確かにあれね、みたいな感じで、こう、一人待ったらな、あの話ね、みたいな感じでいけるような、こう、ぐっと掴む何か、
うん。プログラムなんてね、2文字3文字のね、コマンド名にしようと思ったらむっちゃ悩む。
どうしたらいいんやろう。でもこの話をしてるんやから、これもこの記号というか、このワードを入れた方がいいんやろうけども、でもこれを入れたら字余りになるし。今、朝の1時から4時ぐらいまでずっと題名を何にするかを考えてた。っていうのがあります。
いいね、そういうのもね。
いや、まあこういう無駄な時間の使い方もね、今しかできないんで。
そうやね、社会人になったらなかなかそういうの難しいよね。特に今はほら、非対面、非同期で授業するから、割と時間の余裕ができる。ただ、まあ私の授業なんかは朝課題を投げといて、当日の日没までに返事くれって言ってるから、その間のどっかではやらざるを得ないけど、だからね、ビデオもね、もう10分くらいにしとこうかなと思って、一回。
ああ。
見やすいように。
ポコポコ投げるという感じ？
いや、最初はね、他の学部の先生向けに作った、三部作では、例えば90分1本ボーンと取ったらしんどいから、10分、20分、20分とか30分、30分、30分みたいな形で、トータル90分になるビデオでいいやんと。
うん。
言ってトータル90分のビデオ学生見ようと思ったら大変。
映画1本やからな。
うん。そうやろ。そうだから、短い映画1本やんか。
それこそ3倍速やんけ。
まあ動画もね。さやったら、もっと、普段の授業ってさ、これどうとかってこう投げかけて学生の反応見たりさ、
はいはいはい。
まあ、ライブ感というか。
国語って理系の授業だよねみたいなことを言って、学生の頭にハテナが並んでんの見て、へへへとかっていう、混じる時間があるやんか。
あるな。
そういうところを全部すっ飛ばしてもて、で、その、
エッセンスだけって話か。
うん。で、エッセンスだけにして、しかも、喋りをして、なんていうかな。それを学生が要約してほしいよねって思うようなところは、音声として入れるけど、今日のやつみたいに、もうメールの書き方みたいなやつはもう文章でドンと書いても、それ読んどいてねと。で、そこはもう要約の対象でなくてええやんと。いうふうにした方がいいかなと思う。だから、10分、長くても1回20分ぐらいかなと思ってん。だから10分の2本とかね。
いい感じ。
ぐらいにして。うん。そうすると10分のビデオ2本20分見てもらって、まあ、要約してもらって、いろいろ考えてもらったら、まあ、90分ぐらいの勉強したと。しとこうかなと、今は。っていう感じ。うん、
その分、僕ら、まあ、学生側は、その10分のエッセンスの中で分からんことっていうのを突き詰めてちゃんと考えないとっていうのは。
そうやね。
うん。まあ、だからこそ勉強時間の総数としてはそんなに変わらないけども、まあ、うん、エッセンスをギュッとまとめてもらえてるわけだから、教授に。基本こんなこと教授しないからね。エッセンスをまとめるって基本しないじゃん。
こう。うまいな。
教えるだけ教える。
うん。なんかキーワードポロッと言って去っていくもんな。
うん、だからこそ、まあ、今すごい、いい授業を逆にしてもらえてる気はするね。
あら、4回生から言うと
?4 回生から言うと。
もっとそんな授業が受けたかったって。
おうおうおう、煽りかおう、煽ってる、煽りかいあまあでも、こう、教授自ら編集してもらえてるってことじゃないか、動画っていうことはさ、教授の意思というか、教授のこの考え方っていうのが、結局その動画に反映されてる。
でもあれも一発撮りやからね。編集してないね。
うん、おっとまあ編集というか、まあ教授が何かしら伝えようとしてるわけじゃないか。
うん、だって普通の授業ってさ、間違えたら、あ、ちゃうちゃうちゃうとかってなるやんか。うん、で、ときたまこうキーワード出てこんかって、あれ何やったっけとかってなるやんか。
うんうん。
うん、だからそういうところはもうそのままでええかなっていう。で、ずっと公開するつもりないから、ある程度したら、あ、はいはい、今限定公開けど、ある程度したらこう非公開に変えていって、ハードディスクの肥やしやね、YouTube の。Google さんのどこかにこう、埋もれていって、やがて忘れられていく存在になる。
ヒマラヤの山の中に。
そうそうそう。
なんか歯医者で撮った奥歯みたいな。
大体なんですよね。
そうそう大体、どうしますって言われて持って帰るけども、ああ、なんか1年後ぐらいや。大掃除の時にこれ何やっけつってそのまま捨てるみたいな。
はあ、ういうあれや、歯で置いとくなんてのは子供が初めて、生え変わる時に抜けた歯ぐらいやろな。
いや、でもなんかこう、親知らずとか抜けた場合って、なんかこう、自分の DNA がなんかこう、持って帰らない。どうしますかって言われた瞬間に持って帰る気がする。
うん。親も持って帰る。ペンダントってな。
俺だけかな。
いや、俺どうしますかって言われたことないけどな。
言われたことないですか？こう、歯が抜けた時に。この歯、どうしますか？めっちゃ言われたんで、俺、もらっても意味ないのに無駄にもらって帰るっていう。
どうしますかって言ったら、歯って言われた。
トゥースって言うの。違う。
青色に塗るか。青色に塗ったら電波出るかもしれへんで。
Bluetooth みたいな。
なんか新しい企画上がってるね、Bluetooth。そういえば。
ああ。でもあれ確かに。5が出たね、バージョン5が。
いや、なんか別の Bluetooth が企画が上がってるらしい。バージョン5とは別の。
あれ、ローエナジーのやつ？
いや、違う。LE ではなくて、なんかもう、受信する方も全部変わっちゃうぜ、的な感じの。なんか企画が上がってるというブログを見たんで、確かタンブラーにだいぶ前に上げたような覚えがあるんだけど。でも、まあ、だいぶ前の記事か、あれ。うん。というわけです。
はいはい。とりあえずあれやね、単位は48単位できるだけ取ってもらわなしゃあないね。1年のうちにね、取っとかんと苦労するからね。
うん。
せやな。でも今年の前期の授業って、レポート形式のやつが多いんじゃない、
う
ん、
定期試験なし、しない。できない。
まあ、できないよね。
だから、もし試験をしたい先生は、15週目とか14週目にやってください。そうそうそう。
で、今の週は、あれやろ、レポートとかの人が多いんやろ多分。
そうやね。非対面の授業っていうのはもう、 リアルタイムでやる人もおるかもしれへんけど、ほとんどが多分、リアルタイムでせえへんと思う。うん。そうそうそう。だから、ズームでやるとか、あんまりしてないと思う。あの、3月ぐらいに学長はズームで授業できへんかとかって言っててんけどね。あの、聞かれてんけど。で、ネットワーク足りるかっていうか、いやいや、先生は大学からサーバーに向けてセッション貼るけど、学生はそこへ直接貼るわけやから、要するに大学に来てやるわけじゃないから、大学の回線は大丈夫ですよと。
ああ、各学生のご家庭の。
うん、各ご家庭の回線はどうなのか知りませんよと。
契約してるかなんて調査してないもんな。
今ね、2回生、3回生、まあ、1回生、調査してるけどね、たまにやっぱり回線ないっていう子もおる。
いるな、今ここにもいるもんな。
うん。まあ、で、あの、今、在宅勤務が始まって、うん、その、マンションから一本光ファイバー出ててっていうのあるやん。
ああ、混線して低速になったりするな。そうすると、うん、
マンション全体が低速になるとかってのあるし、まあ、あの、どことは言わへんけど、関西の大手の電気メーカーさん ?PE とかっていうとこは、なんか遅くて、遅くなったらみんな昼からゾロゾロ出てきたとか。要するに、あの、在宅でやってたら速度が上がらんで、あかんってので、もみんな諦めて昼から出社してくるとか、まあ、とある会社さんは、あの、リモートワークすんねんけど、一時間交代で、この一時間は誰々さんが繋ぐ、この一時間は誰々さん繋ぐみたいなことせんと、持たへんとかね。
ああ、厳しいな。
うん、そういうのも出てきてるから、まあ、あの、私のやり方でもがいいわけじゃないけど、その非同期で、とりあえず朝投げます、夕方までに返事ちょうだいね、と。
メール
いうような形しか、うん、しゃあないよね。
しゃあないな。
うん。
でちなみに今回アンドリューの授業で Linux 環境を使う課題とかって出さないんですか？じゃ
あ今はまだ出さんな。
パソコンない可能性もありますし。
うん。で、まあ、例えば家に Windows 10ありますって言って、じゃあ、サービス4 Linux ちゃうわ。
WSL?SIGWIN。
SIGWIN じゃなくて。
WSL?
ああ、そうそうそう。WSL とかで Linux 上げれるけど、例えば家族と共用してるっていうのもあるわけよね。
ああ。
そこであんまりそういう重たい、あの、設定をするっていうのもまずかろうから。
まずいな。
うん。だから Linux 使わんとできない課題は基本的には学校来れるようになってからかな。6月以降かな。
6月まで伸びたんか。
そうそうそう。とりあえず5月いっぱいは、対面授業しないって言ってるから。
そうです。
きついな。
だから、踊る人形とかね。シャーロック・ホームズの。あんな課題は6月以降やね。
何それ。
課題が、そんな感じの課題あった気がする。あれ、
シャーロック。
シャーロックホームズの、何だっけ。
一回生以降アンドリューの授業受けてないからな。
避けられたか。
避けた。
でも、シャーロック・ホームズの踊る人形はあれやで。一年生でやるやつやで、課題。
マジ記憶いないわ。
そんな、ありましたか、ね、
踊る人形とは言わへんよ。あ、踊る人形っていう課題ではないけど、踊る人形のネタは振るよ、毎回。
うん。
あ、なんか、人によって出るもん違うみたいな。
それはね、それはケチャップやな。それ出るもんってや。違う違う。人によって出るのが違うのは、あれは去年初めてやったやつや。
なんかでも、あれも、名言みたいなコメントが、
あ、あったね。うん。
それとはまた別物。
また別。いろいろネタはあんね、レポートの。楽しみにしといてもらえな。そうそう。一年生には楽しみにしといてもらえなね。
まあ、その、先週の課題の場合はこういう感じでしたよとか、そういうのもここでまた話していくかな。
あ、そうやね。先週の。
合わせというか。
うん。まあ、答え合わせ的なやつね。授業で言われへんから。
ああ、そうや
ん。うん。だから、ここで答え合わせをして
る。確認のしようがないもんな。
そうそう。でも、まあ、一応、全員の来たメールっていうのは一斉送信、また夜にされる、夜とか日没後されるから、まあ、そこで、答え合わせをできるっちゃできるけど、うん、まあ、本当の答え合わせはここでやってもらおうかな。
そうやね。
そう。まあ、とりあえずだから、日没前に何かしらで他の人のメールが自分のアカウントに流れてきてるやつは、 まあ、何かしらが原因で遅れてないっていう認識の方がいい。
そうやね。ちゃんとしたレポートでないやつはその場で送信されちゃうからね。あ、そうそう、1年生に言うとかなかの忘れたね。うち授業に入る、レポートを送ると ML、メールリストに入るから、他の、学生さんの出したレポートが全部流れてくるから、メールの数は多くなるよね。
だいたいその日没後に100件ぐらいドンってくる。
来るな。
そうやね。うん。
だから、
卒業までに8000件溜まったもん。
フィルターは書いた方がいいよっていうのはあるね。
これはね、でもね、今まで、ちょっと改善したのは、今まで例えばね、レポートを何回も送り直す学生がおるのよ。
いるな。
例えばレポート書いて、シグネチャー付け忘れましたって言って、シグネチャー付けて送って、で、なんか内容間違えてたんで送り直しますって言ったけど、その時にまたシグネチャー付け忘れて、シグネチャー付け忘れてたんでもう一回送りますとかって、一人で4通とか5通送ってくれそうねんね。
まあまあ。
で、それが全部溜まってて流れてたんやけど、今もうめんどくさいので、一人のユーザー、一人の、一個のメールアドレスから送られたレポートは、一番最新版だけ、最後に送ったやつだけが全員に流れるようにしてある。
衣装みたいやな。
で、これ一番最初の一通にしようかなという手もあんねんけどね。
それはちょっときついな。修正できないってことやろ。
いや、だから1回生、2回生は最後のが出るけど、うん、3回生は一番最初のが出るとかね。
ああ、なるほど。もう送ったも
ん。3回生になったら、うん、3回生になったらもうそれでね。
もう一発でやろうと。
ちゃんと確認しろって。
だから、ちょっとメールの数減ったけど、やっぱり100近くは、夕方ドンと流れる可能性あるから、そこはね、フィルター書いてもらって。
うん。インボックスゼロね、っていう
話。そうか、そう、インボックスゼロ。一緒やもんな。ん、あ、なんて？
え、来るメールアドレス一緒やもんな。
あ、そうそうそう。だから、フィルター変えたら簡単に書ける。
まあ、そこら辺はおいおいやってもらおうかな。
うん。
よいしょ。
よし。さあ、今日も時間よろしいようで。
そろそろじゃあ、締めましょうか。
はいはい。
つうわけで。
今日また来週やりましょうか。
そうですね。
うん。じゃあ、これはまたポッドキャストに流しますんで、今から保存して、ほんへんはへんはパッてやったら、まあ、1時間以内には配信されると思いますので。
すごいな。
はいはい。
いや、もう、スクリプト、うん、シェルスクリプト書いたから、
うん。
ポチッとやったら、あと、ほぼ自動でできるようにした。
すげえ。
だって、めんどくさいんだもん、毎回同じことすんのが。
しゃあない、
うん。というわけで、まあ、途中から来た人は、そのポッドキャストの方を聞いてもらうようにお願いします。という形で締める
。はいはい。では、また来週やりましょうか。
はい、お疲れ様です。お疲れ様です。サラダは。Thank you.